皆さんこんにちは。親バカゲームミュージアム、パーソナリティ兼ミュージアム館長のコロです。この番組は36歳2児の父、親バカゲーマーのコロが現在進行形子育てのちょっとしたエピソードを挟みながら、大好きなゲームの思い出話や好きなものの話をしつつ、全国各地に潜伏しているであろうマニアック系パパママたちとの心の交流を深めていこうとこっそり企むポッドキャストラジオ番組となっています。ちなみにパパママじゃないリスナーの方ももちろん大歓迎しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、今日は第17回配信ということになります。今回はですね、またツイキャスと連動しまして番組を収録させていただいてます。よろしくお願いいたします。で、今回はですね、一応メインのコーナーで思い出ゲーム殿堂入りというコーナーをですねやりたいと思っている回なんですけれども、まあその前に毎回オープニングトークということで、ちょっと最近気になることとかのお話をさせていただいてからメインのコーナーに進んでいきたいなと思っております。でですね、今日のオープニングトーク、何をお話ししようかなということで考えてきたんですけれども、20日ぐらいからですね、うちの娘たちも夏休みが始まりまして、で朝からずっと家にいて、まあ、お出かけしたりとか遊んだりとか、あとは宿題したりとかやってるわけなんですけれども、まあ夏休みといえば自由研究、自由研究といえば科学ですね。ということで、夏休みだから子供に見せたい聞かせたい科学番組特集ということで、最近僕が好きな番組の中で特にちょっと科学っていうものに特化してやってる番組とかですね、をちょっと紹介してみたいなと思っております。まずは僕の大好きな E テレ枠ですね。こちらの枠からですね、科学を取り上げた番組が一個、ちょっと子供と一緒にお父さんお母さんも見てほしい番組がありまして、そのタイトルがですね、大科学実験というですね番組があります。これはですね、土曜日の午後7時45分からと、あとまあ再放送なんかで火曜日の午前9時50分からと午後0時45分から、これ10分番組なんですけれども、一応この番組のナレーションを細野晴臣さん、元ハッピーエンドのまあミュージシャンの方ですね、がナレーションをしてまして、番組進行をやってる番組です。キャッチコピーがやってみなくちゃわからない。内容というとですね、ほんの10分なんですけれども、素朴な疑問から浮かんだことを実際に本当に大規模な実験ですね、お金とか機材とか人海戦術的な人手とかですね、この辺を総動員してですね、その素朴な疑問を科学実験で、まあ、どういう結果になるかっていうのをやってみようっていう番組になってます。はい。で、この番組の実験監修っていうのをガリレオ工房さんっていう集団がいまして、科学の楽しさを全ての人に伝えるためにいろんなまあ取り組みを行っている創作集団らしいんですけれども、ドラマのあのガリレオシリーズとかの実験監修なんかもするようなちゃんとしたグループが監修してるので、かなり本格的な実験番組になってます。例えばお日様の光を虫眼鏡で光を集めると、まあ、髪が焦げて燃えたりとかするっていうのは皆さん、まあ、小学校の授業でやったりとかしたと思うんですけれども、その太陽光を集めて料理を作ることはできるのかっていうようなですね、実験をやってですね、結構面白かったんですけれども、設計図を書いて、もちろんあの虫眼鏡1個じゃ光の熱の力が足りないので、かなりレンズをですね大量に用意して、一箇所に太陽の光が集まるようにしてステーキを焼けるかどうかみたいなことを本気でやってみたりとかですね、あとはですね、僕が結構好きだったのが電磁石を使って人は壁を登ることができるのかみたいなことをですねやったりとかしてました。で、それは手作りの電磁石を作ってコイルの巻き数を増やすと磁力が上がるけれども、鉄の壁を登るのに手と足にはめてうまく使って登ることができるのかっていうような実験を やったりとかですね。あとはちょっと面白かったのは、自転車を漕いで電気を起こして、その電力でメリーゴーランドを回すことができるのかみたいな実験もやりまして、で大量に発電用の自転車を何十台も用意して、実験に参加してくれる人を大量に連れてきて漕ぐんですけども、一般の人なんでバテてしまうということで、急遽プロの競輪選手をですね集めてきて、で一気に発電機を回してみたいな実験をやったりとかしてました。そういう風なね、子供でも思うような素朴な疑問をもう超本格的に大規模に、しかもお金かけて実験をやってくれるんで、スタートの部分の疑問のところと実験の超本格的な感じっていうのがギャップがあって、子供が見ても面白いし、大人が見ても全然飽きずに10分間なんでね見れる番組になってます。はい。でこれね、あのホームページに行くと、過去に配信したような番組のコンテンツですねっていうのを、あのウェブ上で見ることができるので、どういったものかなっていうのを雰囲気つかんでもらうのもいいんじゃないかなと思っております。はい。これがまず一つ目、大科学実験というイテレでやってるテレビ番組になります。はい。でもう一つは、今度はラジオになるんですけれども、NHK ラジオ第一放送っていうので AM のラジオの番組なんですけれども、夏休みになると毎年やってる、まあ名物番組なんですけれども、その名も夏休み子ども科学電話相談っていうですね、子どもたちからの素朴な科学についての疑問、あとは生き物とかについての疑問っていうのを電話で受けまして、で受ける相手はもう専門家の研究家の先生たちですね。その子供たちと実際に電話でつないで質問を聞いて、で子供たちって言うと小学1年生ぐらいから、小学校高学年とか中学生の1年生2年生ぐらいまでの子が出たりするんですけれども、まあね、小学校1年生の質問にその1年生が分かるように説明しないといけないということで、大人のもう偉い研究者の先生が苦労しながらこう子供にその質問に答えていくっていうですね番組なんですけれども、その大の大人がもうすごくこう子供に分かるように言葉を選びながら苦労しながら答えていく。でもまあ子供たちはそれが全然響かなかったり、子供たちももちろん一般の子供たちなんで、しっかりしてる子もいれば、ちょっとなんかふわっとしてるような感じの子もいれば、聞いてるんだか聞いていないんだかよくわかんないような子もいれば、そんなね様々な子供たちに対して大人の方もこうなんとかこう理解させようっていうことで説明をするっていう、このなんか大人対子供のやりとりがですね、親になってる立場から見るとすごいなんかこうキュンとするというか、燃える燃えるっていうのもちょっと変なんですけれども、子供の可愛らしさにも癒されて、大の大人の先生が頑張って説明しようとしている光景にもクスッとしてしまう。で結構ねこの先生も結構名物先生がいたりして、この先生の切り返しは癖があって面白いとか、この先生は結構ねあのバッサリ切り捨てちゃう傾向があるとかっていうので、この番組結構好きな方が多くて、ツイッターとかでもタイムラインでちゃんと夏休み子ども科学相談っていうタグができて、まとめサイトなんかもあったりするぐらいなんで、これはね科学番組としても面白いし、その子ども対大人のやりとりを楽しむっていう意味でもかなり大人目線で楽しめる番組だったりするので、これね、夏休み中の平日8時5分から10時55分ぐらいまで、途中まあ NHK なんでニュースが合間合間に入ったりするんですけれども、あの3時間ぐらいの規模でやってて、質問来る子供もいっぱいいますので、あわよくばちょっとうちの子もね電話してみて質問できるようになれば夏休みの思い出にも残るしいいかななんて思ったりもしながら言ったりしてますので、これはちょっと子供ももちろん科学知識を得られて面白いって、親子で一緒に聞くもよし、子供に聞かせるもよし、こっそり大人が聞くもよし、いろんな楽しみ方ができる番組だと思いますので、今回ちょっと紹介させていただきました。はい。夏休みだから子供に見せたい聞かせたい科学番組ということで、2つ今回をオープニングトークで紹介させていただきました。はい。といったところで、まあ、さらっとオープニングトークを終わらせていただいて、メインのコーナーに進んでいきたいと思います。
親バカゲームミュージアム。
はい、ではメインのコーナーに行きたいと思います。今日のメインのコーナーは思い出ゲーム殿堂入りです。こちらは僕の思い出に残ったゲームを陳旧問わず紹介していく、親バカゲームミュージアムがミュージアムという体でやらせていただいてますので、まあ、その思い出に残ったゲームを殿堂入り作品ということで展示していく番組になっております。今回展示作品第9号ということで取り上げるゲームソフトはですね、2005年7月28日発売、任天堂 DS 用ソフト、オス戦え応援団を今日は取り上げていきたいと思います。はい、オス戦え応援団、皆さんご存知でしょうか。ジャンルとしては音ゲーのくくりになると思います。音楽に合わせてマーカーをタッチして進めていくゲーム、リズムアクションゲームということで、このゲームに関して結構僕もね思い入れがありますので、今回はまあその辺のことを振り返りながらお話ししていければなと思っております。はい、でですね、まあ最初にオス戦え応援団について簡単に説明していきますけれども、先ほども言いました2005年の7月28日に発売で、発売メーカーさんは任天堂ですね。ただまあ実際に開発に携わったメーカーさんがありまして、こちらはイニスさんっていうですねゲームメーカーさんが開発に携わっております。イニスさんといえばまあそんなにね認知度高くないメーカーさんだと思うんですけれども、そうですね、イニスさんが関わった有名かどうかはちょっとわからないんですけれども、確かプレステ2で出たゲームでギタルマンっていう音ゲーがあったの、皆さんご存知でしょうか。そのねギタルマンを開発したのは、何を隠そうこのイニスさんということで、まあ、主に音ゲー関係に強いメーカーさんなんだと思います。はい、でこのイニスさんは、このオス戦え応援団シリーズも全部手掛けてるという感じですね。はい、でオス戦え応援団はですね、世の中の困っている人をどこからともなく現れた謎の応援団が応援する、これはまあリズムアクションゲームの部分なんですけれども、応援することで、その人を助けていく応援リズムアクションゲームっていうまあ感じになるんですけれども、で DS なんでね、あの画面が2つ分かれてまして、下画面がまあタッチできるリズムアクションゲームですね。当時としては Nintendo DS 自体が音質的には他のね据え置きハードとかに比べるとちょっと弱いところはあるんですけれども、まあ、そのタッチ操作っていう部分でいろいろやれるんじゃないかっていうことで出てきたのがこのオス戦え応援団っていう、まあ、タイトルになります。ニジパパ生活さんなんかもねメッセージで、オス戦え応援団はスマホに先駆けタッチ操作でしたねっていう風に言っていただいてたので、この辺はまあハードの特性を生かしたゲーム作りっていうことですね。今までの音楽重視の音ゲーとは少し違うところからのアプローチでスタートしたゲームっていう感じですかね。はい。で、まあ、先ほど言いました下画面に曲に合わせて表示されるマーカーをタイミングよく叩いていって、でそれがまあうまくいくと困ってる人に対してエールを送ることができるっていう、まあ、簡単なシステムですね。リズムを押したりとか、あとはタッチペンで回したりとかっていろいろ操作はバリエーションはあるんですけれども、基本はまあタッチ操作でリズムよくタッチをしていって困っている人を助けていくっていうのが基本の流れになっていきます。で、一応応援リズムアクションゲームっていうことなんで、基本は応援ソング、まあ J-POP とかでね人気のあるような応援ソングですね。まあ2005年以前のヒット応援ソングっていうことが使われていて、本物のアーティストさんが演奏を歌っていうわけではないんですけれども、代わりの、まあ、似たような声の方がやられてて、ボーカルを当ててる感じですね。収録されてる曲なんかは、モーニング娘。の恋のダンスサイトとかですね、ブルーハーツのリンダリンダとかですね、ノーバディーノーズの心躍る。この曲は確か SD ガンダムフォースの主題歌だったような気がするんですけれども、まあ、そんな曲とか、布袋寅泰のスリル、山本リンダの狙い撃ち、ウルフルズのガッツだぜ。 これはもう定番ですね。とかですね、騎士団のワンナイトカーニバルとかですね、結構もうこの辺皆さんカラオケでも定番の応援ソングですね。そういった曲を実際に音楽として流しながらゲームを進めていくっていう感じになります。歌の感じとしても応援ソングなんで、もう全体的にゲームとしてはちょっと他のそれまでの音ゲーに比べて方向性がまた違う方向に向いてる音ゲーだったなっていう印象なんですけれども、でこのオス戦い応援団の、まあ、一番大きな特徴っていうのは、だいたい音ゲーっていうのは演奏するとか音楽に合わせて何か踊りを踊るとか音楽が一番メインになるんですけれども、このゲームは音ゲーのジャンルではあるんですけれども、どっちかっていうと音楽を演奏するってことよりはゲーム上に出てくる困ってる人に対してエールを送る、でそのエールを受けて物語の主人公はどんどん自分の目の前にある困ってる状況を変えていく、そのストーリーが実はこのゲームのメインになってます。困ってる人を助ける、困ってる状況のストーリーを応援することで変えていくっていうコンセプトのゲームなので、音楽はものすごい大事な要素ではあるんですけれども、メインではないんですね。一番のメインではない。はい、あくまでこの困っている人のエピソードの中に流れる BGM っていうような感じで、でそれを応援する、応援ソングっていうことなんでメインではないっていうのがオス戦い応援団の一つの特徴になっていると思います。はい、でこのまあオス戦い応援団の魅力っていうのを簡単にこれから説明していきたいと思うんですけれども、一つはですね、このキャラクターですね。昔からあるある種の学ランを着て鉢巻き巻いて、まあ、下駄が履いてるかどうかまではわかんないんですけども、こうフレーフレーと太鼓に合わせて応援を送るような、あのまあ、ド定番の応援団っていうイメージですね。本当にイラストで具現化したようなですねキャラクターたちが出てきてまして、例えるなら漫画の先駆け男塾っていうのが、まあ、有名なジャンプ漫画でありますけれども、あそこに出てきそうな感じですね。基本すごい暑苦しい形の学ランを着てフレーフレーフレーっていう感じで応援するような、本当に昔ながらの応援団っていうのが自分たちが操作するキャラクターになってくるんですけれども、基本3人組で行動しまして、サイトを見ていただけると画像出てくると思うんですけれども、メインのキャラクターで赤い鉢巻きを巻いて、あれはリーゼントというのかちょんまげというのか、リーゼントとちょんまげを混ぜたような髪の毛がふわさーっとこう逆立ってるような感じに赤い長い鉢巻きをつけて、学ランを着て腕章をつけてやってる、一本木龍太っていう、まあ、メインのキャラクターがいます。その脇を固めるのがミトコムデウスケさん、拡散的な感じなんですけれども、右の方左の方っていうので斎藤っていうのがいまして、この人はですね、反り込みがかなり入った角刈りに、なぜか伊達政宗のような眼帯をしている斎藤と、あと金髪でモヒカンの鈴木っていう、このビジュアルと名前のギャップがあまりにも激しいっていうですね、この斎藤も鈴木も結構ね、動物が好きだったりする、無口なんだけどそういうちょっとね燃えるところの設定があったりするんですけれども、この3人が基本セットで応援していく流れになります。ゲームの難易度によってはそのメインのキャラクターが団長になったりとね、あとは新入りの田中はじめっていう丸刈りのちょっと若い青年になったりもするんですけれども、基本このまあ3人の濃い組み合わせがバカバカしい困った人たちのギャグタッチの、ストーリーに突如現れて、周りの状況お構いなしにとにかく応援していく。実際にその応援していくときに 3D のキャラクターが出てきまして、で応援のフレーフレーってことで手を振ったり体を傾けたりとかするアクションをするんですけれども、開発スタッフさんのインタビュー記事なんかを見ると、現役の応援団の人に相談してバリバリの現役の人のモーションをキャプチャーして、それを実際のゲームのキャラクターの動きに再現したみたいなことを言っててですね、細かいところでも応援団魂を受け継いで表現しているゲームになってるみたいですね。はい、これがまあ濃いキャラクター、ちょっと好み分かれるかもしれないんですけれども、 この濃さが逆に次に話していくストーリーのところでいい意味でクスッと笑えるようなギャップを生み出してまして、癖はあるんですけど、やってみるとだんだん愛着が湧いて好きになってっちゃうっていう不思議なキャラクターたちですね。はい。で、二つ目の魅力、これがストーリーになりますね。実際の現役の応援団の人からモーションキャプチャーした筋金入りの応援団で、そのまあ応援団たちが登場するのが基本まあコメディで進んでいく、ちょっとバカバカしいストーリーの困った感じの人たちが出てきます。あくまでね、ちょっとデフォルメが効いたリアルな生活でこんな人はもちろん出てこないよっていうような人たちが出てきて、例えば、ゲームの第1話のエピソードに登場してくるのだと、花田家っていうまあお家がありまして、浪人してる学生が次3回目の受験を受けるんだけれども、家族がなんか全然協力してくれなくて勉強も集中できない、そんな時に応援だーっていう風に応援を呼ぶんですね。そうするとどこからともなく我らが応援団が登場して、いきなり応援を始めるっていう感じの流れなんですけれども、実際ね、後ろで応援団がフレフレってコールを送ってたら勉強なんかできるはずないんですけれども、ただ応援することで周りの人たちもちょっとずつ影響を受けていって、主人公の花田くんに協力していくようになる。花田くんも燃えてきて勉強も頑張って試験に向かっていくっていうようなストーリーが展開していくんですけれども、基本このね、プレイヤーの応援ですね、まあ、リズムアクションの部分がうまくいくかいかないかによって、このストーリーも、まあ、リアルタイムで良くなったり悪くなったりするっていうのが、ちょっとこのね、オス戦い応援団の一つの面白いところだと思うんですけれども、まあ、先ほどの、まあ、受験勉強の回だと、応援が成功するとお父さんとかお母さんが協力的になってったりとか、花田くんがうまく勉強にできるようになったりっていうことが進んでいくんですけれども、そこが例えばリズムが狂ってしまってうまく応援できなくなると、途端にお父さんが協力的じゃなくなったり、アホずらした弟が邪魔してきたりとか、本来であればうまくいけば手伝ってくれる人たちも協力的じゃなくなったりとか、受験も最終的には失敗しちゃったりとかっていう、いい部分悪い部分のエピソードがちゃんとできてて、俗にグッドエンドかバッドエンドかみたいなのがリアルタイムでこう増減していくので、ただクリアするいいエピソードだけじゃなくって、失敗するエピソードっていうのも結構面白くて、ゲームオーバーになっちゃってもそれはそれで楽しめるっていうね、不思議なストーリーが展開されていくんですよね。そのさっき言った音ゲー、今までの音ゲーは音楽が主役なんだけど、このゲームは音楽は主役ではないですよ、不思議な音ゲーですよって言ったのは、そういうストーリーがメインで展開していくっていうところが一番の、わかりやすいところかなと思います。はい。で、そのね、まあ、ストーリーのところと絶妙に重なってくるところになるんですけれども、このゲームの3つ目の魅力、このパッと見てわかるところではないんですけれども、ゲームにとって非常に大事な要素、絶妙な難易度、この難易度の設定がすごいなっていうところがあって、で、このですね、何が難易度を左右してるのかっていうと、ストーリーを展開しているときに何もしなければ気合ゲージっていうのが最初マックスの状態であるんですけれども、それがどんどんどんどん下がっていく、減っていくっていうシステムなんですね。プレイヤーは応援をうまく成功させることで、そこの気合ゲージに新たな気合を足していくことで、その気合ゲージの減少を食い止めるっていうようなシステムになってるんで、他のまあ音ゲーみたいにただひたすら得点を加算していくことでゲームのクリアになっていくっていうのと違って、この減っていくものに対して次から次へとひたすら継ぎ足していくっていうところで、序盤はそのスピードがすごい緩やかなんですけれども、ステージが進んでいくにつれてものすごい話の展開で、宇宙人みたいな人たちが突如地球に押し寄せてきたみたいな時だと、難易度が困ってるレベルが違うって言えばいいんですかね。とにかく困ってるレベルの度合いによって気合ゲージが減っていくスピードがどんどんどんどん速くなるので、なんか体感的に頑張って、さらに頑張って緊張感を持って応援しなきゃいけないよっていうのがプレイヤーにも 自然とこう伝わってくるシステムになってるっていうのがすごいな。はい。で、この容赦ないところが、普通の音ゲーだと、一曲丸々演奏し終わってから、例えば A とか B とかランクが出て、C ランクだとクリアできませんでしたっていうのが一般的な音ゲーなんですけれども、このゲーム音楽別にメインじゃないので、気合ゲージがですね、0になるとその時点でも容赦なくゲームオーバーになるっていう仕組みになってるんで、このね、ワンプレイの緊張感と没入感っていうんですかね、これが他の音ゲーとちょっと全然段違いな感じ、他の音ゲーよりも相当深い感じかな。はい。で、ぜひこのゲームやるときにおすすめしたいのは、まあ、ヘッドホンとかイヤホンとか、そういったものを使ってやってもらうと、さらにこの没入感と緊張感っていうのが増してくるので、そういった意味ではメインの音ゲーとはちょっと違うんだけど、でもヘッドホンとかをやった方がこのゲームをさらに楽しめるっていう感じになってて、不思議な音ゲーではあるんですけれども、で、まあ、先ほどのストーリー展開がこの気合ゲージの増減とともにプレイヤーとシンクロしてストーリーも展開していく。で、この気合ゲージが消えそうな時ギリギリでこうひたすら頑張って応援して乗り越えていくみたいなところもカタルシスがあったりしますし、ね、最終ステージとかになってくると普通にやってて 1,2 回ミスしただけでもう気合ゲージがもうかなり低いところまで行ってもう追い詰められるみたいなですね、流れになっていくので、この難易度設定というか、このゲームのストーリーの進行ともシンクロして、すごい最終的な盛り上がり具合が他のゲームじゃちょっとあんま味わえなかったような感じの体験として僕はありまして、で、このゲームの僕がもう一番ぜひここまでやってほしいっていうところがあって、これは最終ステージですね。この盛り上がりと難易度的な手強さと、あと厚さ、ストーリーの厚さっていうのはね、他のいろんなゲームやってきましたけど、結構対策の RPG とかシミュレーションゲームもやりました、格闘ゲームもやりました、いろんなまあゲームをやってきた中でも、この瞬間風速的なこの厚さっていうのは僕のゲーム人生の中でもこのゲーム屈指のレベルにあるんじゃないかなと思いまして、昨日もね、この収録するのに復習プレイでやりまして、最終ステージもちろんやりました。僕これ最終面は何回かやってるので初めてじゃないんですけれども、でもすごいこう燃えたし、まあ、相当何回も何回もやり直して、それでも諦めずにやり直してやり切った時の達成感と、あと自分の体温が一度二度ぐらい上がったんじゃないかっていうぐらいのちょっと熱くなりようっていうのを改めてやっても、また同じような感じの体験ができたので、これすごいなとちょっと思いまして、これはぜひ最終ステージの盛り上がりを見てほしい、やってほしいっていうのがあります。で、まあ、ちょっと最終ステージについてネタバレもあるんですけれども、簡単に話をすると、使われている曲はラルクアンシエルのレディーステディーゴー。この曲は鋼の錬金術師の主題歌とかにも使われたことがあったような気がするんですけれども、テンテンテンテンテンテンテンテンっていう、このメロディでわかるかどうかわかんないんですけれども、はい、この曲で、僕ね、ラルクアンシエルそんなに、まあ、有名どころは知ってますけど、そんなに好きかって聞かれると、まあ、嫌いでもないけど好きでもないかなっていうぐらいの立ち位置だったんですけれども、このオス戦え応援団でやってからレディステディーゴーに関してはめちゃくちゃ好きになりましたね。カラオケでも歌える隙があれば歌いたいぐらいの感じの、それぐらい一つの曲のイメージをガラッと180度変えさせるぐらいのゲーム体験としての面白さっていうのがありましてね、曲一曲大好きにさせるぐらいのエネルギーっていうと、まあなかなか数値化できるものでもないんだと思うんですけれども、相当の体験とか熱さとかっていうのがないとそうはならないと思うんですけれども、まあ、それすらちょっと形にしてみせたのがこのオス戦え応援団の最終ステージですね。はい。で、ストーリーとしてはもうね、唐突です。前触れもなく突然空から巨大隕石が降ってきます。はい。で、 もういきなり衝突まであと4分どうするみたいな感じで、普通ならもうどうこうもできないんですけれども、応援団がいやちょっと待って俺たちがいるだろうみたいな感じで出てきて、で世界中の人は避難するか、いやでももうどこにも逃げられないよっていうような感じでパニックになってる中で、応援団がこんな時こそ応援しなければっていうことでバッと出てきてエールをかけていくと、今まで十何ステージ出てきたキャラクター一人一人が出てきて、応援団が一声エールをかけるごとに出てきたキャラクターたちに魂に火が宿ってゴーッと燃えて、でオープニングのイントロでみんな燃えて隕石に向かってダッシュで立ち向かっていくっていう、この僕のゲームの中でも屈指のかっこいい好きなオープニングカットがあるんですけれども、これね燃えますよ。漫画とかアニメとかでもいいんですけど、僕最終回に今まで主人公がストーリー展開してきた中で出会ってきた人たちが集まってきて、最終回的にみんなで協力してなんかやるっていう展開がもう大好きで、牛音トラとかも大好物なんですけれども、まさにその展開ですよね。今までやってきた、ま、他のステージのエピソードでも過去に出てきたキャラクターの中が跳躍で出てきたりとかしてストーリーが繋がってて、世界がまあ同じ世界で展開されてるんだなっていうのはわかるんですけれども、この最終ステージに至ってはもう総出演ですよ。まあ言えばまあヒーロー総決戦みたいな感じじゃないんですけれども、まあ、出てきた、まあ、一般の困った人たちなんで、もうみんなね基本はまあヘタレなんですけれども、あ、ニジパパセイカさん、ありがとうございます。やっております。公開収録やっております。今、押す戦い、応援団の一番いいところの話をネタバレ全開でやっておりますけれども、はい、聞いてください。その、まあ、ヘタレの各キャラクターたちが、逃げようとしてたのに、応援団のエールで勇気づけられて、魂に火が灯って集まってくる。で、何をするかと思えば、みんな揃って応援するんですね。何に対して応援するかっていうと、もうこれはもうバカバカしいことこの上ないんですけど、地球に対して全世界の人が応援団のコールに合わせて応援する。で、そうすることで今まさに隕石が落ちてくるところに、なんか地球にエールを送ることでその隕石に対して一矢報いるみたいなストーリー展開になっていくんですけども、その辺のストーリーの流れとかビジュアルの感じっていうのは、ゲームのこのめちゃくちゃな難易度と自分のこの燃えている感じと歴代のキャラクター総出演みたいな展開等で、もう自分の中でもボルテージがもうマックスに上がってる中の、ひたすらこの難易度の高いゲームをもうまさに隕石に向かって応援してるんで、普通であったらもう太刀打ちできないんですけども、そんなのを応援で何とかしようとしてるんで、もう何回も何回もこの最終ステージの難易度が半端なくて、で、いやらしいまたタイミングでリズムの、マーカー汚染みたいな感じになっていて、そうなともうこれ、ね、音ゲーじゃないんですけど、このね、この熱い展開に応援の力で何とかしようとする。で、プレイヤーもその、もう圧倒的なこの音ゲーとしての難易度の高いステージに、もうシンクロするしかないんですよね。で、何回も何回も失敗して、何回も何回も地球が滅亡して、何回も何回もやり直して、ちょっとずつちょっとずつこう自分がうまくリズムを捌けるようになっていくと。で、このまあね、その難しいんだけど、このマーカーの配置とかも、いやらしいんだけど、何回も何回もやっていくことで乗り越えられるような感じの絶妙な配置をしてて、でもうちょっと疲れかかってきたところで、このひたすらタッチペンを回すシーンとかが連続で出てきたりとかすると、もうなんとかも乗り切んなきゃ、ここ乗り切んなきゃみたいな感じのテンションで乗り切って、もう気合ゲージギリギリで乗り越えた時のそのなんか達成感っていうのは、これね、音ゲーじゃないような気がするんですけども、気持ち的なもんですね。もうリズムアクションを通り越したところにある到達点の感じに、この押す戦い応援団っていうのはある、この最終ステージに関してはあるので、まあ、これがでもまだ難易度ノーマルの話なんで、それをクリアするとさらっと 高難易度の団長が出てきて、さらに高難易度のやつがあったりとか、その団長のさらに上にはチアリーダーたちが待機してたりとかするので、まだまだ先は長いなっていうような感じなんですけれども、まあノーマル版の最終ステージはそんな感じで、僕昨日一人でヘッドホンして、奥さん横でテレビ見てる横で1時間ぐらいかかったのかな、最終ステージなんだかんだで、やりきってエンディング迎えて、ヤルクアンシェルありがとうっていう感じで、レディステディーゴーの曲大好きですみたいな感じで、自分の中でもスタンディングオベーションみたいな感じで終わるというのがこのゲームの素晴らしいところというか、熱いところというか、まあ音ゲーでこんなになんか熱さとかテンションの上がり具合をこう強調するゲームもないと思うんですけれども、まあ僕のゲーム人生、まあ短いゲーム人生ではありますけど、その中でも屈指のこの最終ステージの熱さっていうのは、ぜひ今回語っておきたい、どうしても語って、まあ、ネタバレ全開なんですけど、どうしても語っておきたいところだったので、これはぜひ体感してほしい、まあ、ネタバレしたってね、ストーリー合ってないようなもんなんで、この体感しないとわからない、ステージ1からやってステージ最終ステージまで行ったところでのこの盛り上がりっていうのがありますので、ぜひやってもらいたいなと思います。はい、そんな感じですね。そんなところで、で、このゲーム、一応ね、普通の一人で遊ぶゲーム、モードもあるんですけれども、その他にも、一応協力プレイと対戦プレイっていうのがあるんですけれども、いかんせん、この、オス戦い応援団、一作目、データ的には6万本ぐらいしか売れてないらしくて、なかなか僕も一緒にプレイしてくれる人っていうのが出会わなかったので、この協力プレイと対戦プレイがどういった面白さのものなのかっていうのはちょっとわからないです。はい。でね、今だと 3DS ならね、インターネットつないでフレンドで一緒にやれるんですけれども、当時 DS とすれば本当に持ち寄って遊ぶぐらいの感じのことしかできなかったと思うので、ぜひね、僕生涯人生死ぬまでに誰かとこの対戦プレイもしくは協力プレイやりたいなと思っております。もし、持ってる方いらっしゃれば一緒にやってもらいたいなと思っております。はい。で、まあこのゲーム一応ね、その後意外とこの1の評判が良かったのか、海外版でも1個出ていて、で、実質な2っていうのが2007年の5月17日燃えろ熱血リズム魂ボス戦え応援団2っていうのがね出てまして、こっちも出来はすごいいいと思うんですけれども、この厚さ体験的なものでいくと、やっぱり僕は1がこの荒削りなところも含めて1がおすすめしたいなと思ってます。まあ、2のねエンディングの展開とかも嫌いじゃないんですけれども、まあ、できればこの1をやって2やってもらうと、2に1出てきてたその後のキャラクターたちも登場してきたりとかするので、ニヤニヤ感は増しますね。はい。なのでまあやるんであれば1、2一緒にやってもらえればいいかなと思うんですけれども、もしねこれ今やるとなると、先ほども言いました、1は6万本程度しか売れてなかったんで、中古に出回ってる量っていうのがやっぱりそもそも少ないんですね。で、2はねどこのお店にも結構 3,4 本ぐらいあって、すぐ手に入れられますし、値段も本当に安いところでいくと500円以下とかで買えちゃうぐらいの感じなんですけれども、1は僕相当いろいろ回って、でようやく1個かなり家から離れたハードオフに行って、説明書痛みっていうので1000円で購入できたぐらいなので、ちょっとね難易度高いかもしれないです。なんで今買うとすればヤフオクとかで探してみたりすると意外とこう手に入ったりとか、あとはまあネットで通販してるようなお店で問い合わせしてみるのが一番多分手入れやすい方法だと思います。はい。ぜひこの 1,2 セットでやってもらって、皆さんもこの熱い体験をしてほしいなっていうのが僕からの伝えたかった部分にはなっております。はい。音ゲーなのにほとんど音の音楽に関しての話はしませんでしたけれども、まあね、いろんな応援ソング、有名どころの応援ソングが揃ってますので、気持ちが前向きにできる音ゲーという意味では選択肢の一つに入れてもいいんじゃないかなと思っております。 はい、今回のオス戦い応援団についての特集はこれぐらいにさせていただきたいと思います。はい、で続いて次回この思い出ゲーム殿堂入りで取り上げるソフトの紹介をしたいと思いますですね。一応前々回ぐらいから特集したゲームと何かしらのつながりがあるようなものっていうのでちょっと縛って自分でソフトを選んでるんですけれども、前回はまあバストアムーブからオス戦い終えたは音ゲーつながりでした。はい、で今回は任天堂 DS 用ソフトっていうところのつながりで僕の思い出のメモリーをこうブブブブブっと検索かけた結果一本のソフトが選ばれたんですけれども、わかる方いらっしゃいますでしょうか。2006年、この、応援団よりもちょっと後ですね、9月2日発売、一応発売元は任天堂です。はい、で開発サンドロット、皆さんサンドロットご存知でしょうか。知ってる人は知っている、大好きな俺たちのサンドロット、はい、発売しております超操縦メカ MG。 はい、これは大々的にちょっと言いましたけれども、僕が大好きなロボットゲーでもあり、みんな大好きサンドロット開発のゲームでもあり、で任天堂でも出てきたある意味奇跡のコラボレーションと言っていいんですけれども、そういうロボット系アクションゲームの名作と言っていいでしょう、超操縦メカ MG を次回の思い出ゲーム殿堂入りのコーナーで取り上げたいと思います。はい、このゲームに関して何か思い入れがある方、やったことあるよっていうような方がいらっしゃれば、また番組宛てのメッセージに、続けて送っていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、それではエンディングの方に参りたいと思います。親バカゲームミュージアムでは、皆様からのメッセージを随時募集しております。メッセージの方はメールもしくはツイッターのハッシュタグをつけてつぶやいていただければ、私の方でチェックして番組の中で取り上げていきたいなと思っております。はい、まずじゃあメールアドレスの方を、言っていきます。親バカゲーム@gmail.com、 oyabakagame@gmail.com、 親バカゲーム@gmail.com になります。で、ツイッターのハッシュタグなんですけれども、親バカゲー、親が漢字でバカゲーがカタカナになります。こちらにつけていただいてメッセージを送ってください。あとですね、メインのコーナーもう一つ展開しているものでマニアック子育て論のコーナーというのも同時展開しております。こちらは、まあ、主にお父さんお母さんになると思うんですけれども、実際に子供たちと一緒にやったマニアックなこと、もしくは、それをやって子供たちから返ってきたマニアックなリアクション、これはまあゲームでもアニメでも音楽でもスポーツでも何でも構いません。マニアックだと思うものであれば構いませんので、ハッシュタグマニアック、こちらカタカナで子育て、子育ては漢字と手のひらがなの送りがついてますので、マニアック子育てのハッシュタグをつけていただいて、ツイッターでつぶやいてください。マニアック子育て論のコーナーをやるときに取り上げさせていただきます。また、当番組の方では随時番組のお手伝いをしていただける方を募集しております。このコーナーで紹介して次取り上げますよって言ったソフトに関して一緒に話したいという方がいらっしゃれば、メールもしくはツイッター、ダイレクトメールで送っていただければ打ち合わせをさせていただいて実際に後日収録したいと思っております。はい、もしなんか一緒にコロと話したいなという方がいらっしゃればメッセージを気軽に送ってください。ご協力させていただきます。はい、で次回、思い出ゲーム殿堂入りでお話しするソフトは先ほども言いました任天堂 DS 用ソフト超操縦メカ MG、 こちらを取り上げていきたいと思います。 こちらのソフトに関するメッセージも随時募集しておりますので、先ほど言ったメールとハッシュタグの方で何かあればつぶやいていただければと思います。はい。といったところで今回の第17回の収録がそろそろお開きの時間が来ました。はい。今回ツイキャスト連動してやってます。この辺のね、ツイキャスのいいところというのは時間のタイムラインがね、ある程度時間の表示が出てくるので、ついつい1時間超えがちなんですけれども、これを見てると、もうきっかり2枠で収めれば、1時間以内に収まるっていうところがこのツイキャスの強みだったりもすると思うので、まあね、ちょっとね、マニアックなソフトを取り上げる関係で、リアルタイムでメッセージってなると難しいところもあるんですけれども、また、次回以降もツイキャスと連動しながら収録していきたいなと思っておりますので、自分が知ってるタイトルの時はぜひぜひ皆さん参加してメッセージなんかも送りながら聞いていただければ面白いかなと思っておりますので、今後とも親バカゲームミュージアムをよろしくお願いいたします。それでは、第17回の配信、こちらでお開きとさせていただきます。お送りいたしましたのは、親バカゲームミュージアム、ミュージアム館長のコロでした。皆さん、ご清聴ありがとうございました。ではまた。バイバーイ。